ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。第3回目は先日参加しました CNET Japan イノベーションカンファレンス2009のお話と Windows 7についてお話したいと思います。その前に前回ちょっとプレイステーション3の話でですね、消費電力が 250W もあるっていう話をしたんですが、メーカーのスペック値でして、実際のところインプレスの記事を見ますと、ブルーレイの再生時で 83W、初代が 168W で2代目が 118W で、3代目が 83W ということで、かなり省電力化されているようです。ですから消費電力食うことは食うんですけどね、 250W ということはないみたいですね。ちょっと訂正させてもらいます。先日8月29日に行われました CNET Japan イノベーションカンファレンス2009に参加してきました。これはですね、CNET Japan が主催するカンファレンスでして、六本木アカデミーヒルズで開催されました。フリービット、パナソニック、ソニーとセレボっていうですね、大小含めたメーカーさんのいろいろお話が聞けたんですが、情報家電とインターネットはどういうふうに関係していくかと、そういったことについてお話した内容でした。で、会場なんですが、当然無線 LAN がちゃんと設備に入っていまして、CNET Japan が用意した無線 LAN の他に、六本木ヒルズが用意している無線 LAN の設備がありまして、皆さん、そこからパソコンとかですね、iPhone、iPad、iPod Touch を使って、インターネット接続できるということをやってました。で、面白かったのはですね、会場に入って、前面のパネルにですね、Twitter のハッシュタグはこれですと、ハッシュタグが書いてあるんですね。皆さんそれに目がけて発言をしていくんですね。で、ツイッターでつぶやくっていうことで、こちらのツイッターに対してですね、皆さんがつぶやくというか、書き込みをすることによって、会場の聴講者という立場の人たちも、このカンファレンスに参加することができて、で、さらに講演者側の方も、その時点で皆さんがつぶやかれる内容を見て、その後の話にフィードバックされたりとかですね、そういった意味でツイッターを使うことによって、全員参加型のカンファレンスになったんじゃないかということを、感じました。これは今後この手のカンファレンスがあるとですね、ツイッターで皆さんつぶやきながら双方向の、話ができるんじゃないかなということで、今後のこういったものにはちょっと私もどんどん参加していきたいなと思います。非常に面白いコミュニケーションが取れたんじゃないかと思うんですね。で、皆さんネットブックのノートパソコンを向かっている方もあれば、結構多かったのがやっぱりiPhone を使ってですね、皆さんこう打ち込んでる、つぶやいてるっていう方が多くて、なかなかその風景を見るとですね、結構面白いものがあったんですが、その中で私も iPod Touch を使って、無線 LAN 使いまして、結構いろいろ発言させてもらったり、中には、私今ここにいますよっていう発言して、他の方に見つけてもらったり、別の方を見つけたりとかですね、そういったコミュニケーションを取りました。さらにですね、会場にポーケンのブースが出ておりまして、先着50名さんにポーケンを申請ということがあったんですが、ちょっと私残念ながら行くのがちょっとギリギリでもらえなかったんですが、ポーケンのブースって通常あれが2980円なんですが、それを2000円で特別価格で販売するということで、私パンダの絵のポーケンを1個買いまして、それで実際その場で集まった CNET Japan のブロガーの皆さんともポーケンで ID 交換することもできますし、全く知らなかった方ですね、その場でたまたま見ましてお互いポーケン持ってるのを見て、ちょっとじゃあ ID 交換しましょうということで、これハイタッチっていう言い方をしてるんですが、それで情報交換をして、で、後で家に帰ってパソコンの方に設定するとですね、その人たちの情報が見れ、当然その人たちに、私の情報もその人たちに見れるということで、その後ツイッターとかでもですね、その後いろいろフォローし合ってですね、また指令が増えたなと、そんなことを思っています。こういったカンファレンス自体はですね、自分自身の勉強にもなりますし、刺激にもなるんで、今後もこういうのには参加していきたいと思っています。次は Windows 7についてお話したいと思います。先日Mac の方でですね、 MacOS 10 の、スノーレパートが発表になりまして、 Apple 関係のウェブページとかですね、ブログとかあとはポッドキャストとか見ると、もう皆さんスノーレパート入れたということで、やっぱり、私としても新しいものを皆さん手にしてるのを見ると非常に羨ましく思うんですが、今のところ Mac は通ってないんですが、ちょっと非常に羨ましい思いをしました。やはりですね、新しいものを使うっていうのはワクワクするものですね。で、我々というか私の方ではもう目の前では楽しみなのがやっぱり Windows 7。来月ですね、10月22日に発売になります。 で、すでにマイクロソフトのテクネットプラスのサブスクリプションとかですね、そういったのに参加されている方、 MSDN の会員の方とかはもう製品版を入手されて実際試している方も結構多いようですね。で、そんな中、先日9月の3日にマイクロソフトが企業向けにエンタープライズエディション、 Windows 7のエンタープライズエディションを90日間の期間限定版ということで公開しました。対象は企業の IT 技術者、情報システム部門とかですね、そういった方が実際使い物になるかどうかという先行評価をするためにも使っていただきたいということで公開しています。このエンタープライズエディションっていうのは、ほとんどアルティメイトエディションって最上位のアルティメイトエディションとほとんど同じなんですが、これは実際販売されるときは企業向けパソコンにバンドルされるだけ、店頭販売はされません。あと機能的にちょっと違うというところですね、マルチランゲージの機能がないということで、過去 のマルチランゲージの機能はアップデートでも適用ができないということになります。実際試す分には、私の場合なんかにも日本語しか使わないんで関係ないかなと思っています。こちらなんですが、ダウンロード数に限りがありまして、またこのインストールに関してはプロダクト ID ナンバーの入力は必要ありません。ただしライセンス入手は必要ですということです。で、早速ですね、私は以上評価という目的で32ビット版と64ビット版両方ダウンロードしました。それを早速 DVD に焼きまして、1台私2台パソコン持ってるんですけど、1台の、ね、実験機の方にインストールしました。もちろんですね、非常に快適に今動いてまして、ここら辺の詳しいお話はですね、追ってまた時間を取ってお話したいと思います。で、一部ヘルプがですね、まだ英語だとか、まだちょっと製品とこれは同じなのかなってところあるんですが、そこら辺の話はご用意お話していきたいと思います。いずれにしても11月22日ですね、私結構 Windows Vista はかなり、結構皆さんボロカスに言うんですけど、私 Windows Vista 結構好きでして、それの後継でかつ中身がブラッシュアップされているということで、この Windows 7非常に期待しております。で、もう発売したらすぐ買いに行きたいなと思っています。マイクロソフトの OS 新しいの出るとですね、Windows 95の時なんかもそうだったんですが、秋葉原に夜中に0時に発売とか言って新販売とかはですね、 Windows 2000ぐらいの時までですね、毎回言ってました。最近はさすがにその記録がなかったんで、今秋葉原で深夜販売やってもちょっといかないだろうなと思ってますが、 Windows 7の発売日はですね、仮に富士山のビッグカメラにでも寄って、買っていこうかなと、そんなことを考えています。ということで今回は CNET Japan のイノベーションカンファレンスと Windows 7についてお話しさせてもらいました。最近ポーケにしてのですね、CNET Japan の そのカンファレンスのお話の内容から得た、サーバーズなんとかですね、そこら辺のいろいろな新しい話を聞いて、実際自分でもインストールして試してみたりとかいろいろやってて、なんかここ最近いろいろと面白くなってきたな、ちょっと久々にこうワクワクするなというような、状況になってきました。そこら辺でまたいろいろネタとかを探してきてですね、お話しできればと思っています。ではまた次回もよろしくお願いします。